を解説いたします。マタイ14章22節から33節、新約聖書の29ページでございます。それでは拝読いたします。マタイの福音書14章22節から。それからすぐにイエスは弟子たちを船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸に向かわせ、その間に群衆を解散させられた。群衆を解散させてからイエスは祈るために一人で山に登られた。夕方になっても一人でそこにおられた。船はすでに陸から何スタディオンも離れていて、向かい風だったので波に悩まされていた。夜明けが近づいた頃、イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところに来られた。イエスが湖の上を歩いておられるのを見た弟子たちは、あれは幽霊だと言って怯え、恐ろしさのあまり叫んだ。イエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。するとペテロが答えて、主よ、あなたでしたら私に命じて水の上を歩いてあなたのところに行かせてくださいと言った。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。ところが強風を見て怖くなり沈みかけたので、主よ、助けてくださいと叫んだ。イエスはすぐに手を伸ばし彼を掴んで言われた。信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか。そして二人が船に乗り込むと風は止んだ。船の中にいた弟子たちは、まことにあなたは神の子ですと言ってイエスを礼拝した。今朝はこのところから沈みかけたのでという題で高松先生から宣教をいただきます。
おはようございます。時々紹介させていただく星野さんの詩があります。当て外れという詩です。あなたは私が考えていたような方ではなかった。あなたは私が思っていた方からは来なかった。私が願ったようにはしてくれなかった。しかしあなたは私が望んだ何倍ものことをしてくださった。当て外れ。神様は時に人の目からは当て外れです。祈ったのだから多分こうなると願って期待して信じます。ところが思わぬ方向から神様はご自分の御業を始めていかれます。はじめ私たちには何が起こっているのかは分かりません。余計に不安をかきたてられ嘆くかもしれません。しかし神様は私たちの思いをはるかに超えて、時には遠回りをして私たちに深い心の慰めを備えてくださる方です。星野さん、教師になってまだ数ヶ月、思わぬ事故で寝たきりになってしまいます。その星野さんを見舞い慰めようと聖書を持って送った大学の先輩米谷牧師は、この当て外れという詩を読んでおっしゃっていました。あの時自分は 何を願い何を期待したんだろうか。本当は何も知らなかったのではないか。一粒の麦が今何百倍もの実を結んでいる。今日もイエス様との出会いを見ていきます。嵐の中で悩み苦しみイエス様を見失った弟子たちと、思わぬところからおいでになったイエス様との出会いの場面です。最初にお祈りをさせていただきます。憐れみ深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。全地の作り主であり、私たちの作り主であられる主なる神様、この朝もこのところにあなたの御目を注いでいてくださり、私たち一人一人をご自身の慈しみをもって憐れみをもって見つめていてくださることを感謝いたします。あなたの恵みを注ごうと、ご自身の愛を知らせようと、このところにあなたご自身がいてくださることを心より感謝いたします。塵に過ぎないものですか、あなたは母の胎の中でくすしい御業をもって私たちをお作りくださり、この地上に生きるものとして命を授けてくださり、多くの喜びとまた多くの方々との交わりを許してくださいました。愛される喜び、愛する喜び、また助け合い支え合い慰め合い、また許される喜びや助けられる喜びを私たちはあなたから得させていただきました。あなたにふさわしいものではありませんし、罪の中を生きるものでありますけれども、それでもあなたは地上の命を顧みてくださり、それぞれの人生において必要なものを常に与え支え助けてくださっております。やがて地に戻っていかなければならないこの命であったとしても、私たちが多くの人に愛され、何よりもあなたに愛され尊ばれていることを知ることができ、自分の命を喜ぶことができるようにしてくださいました。また帰っていくあなたのところに戻る望みを備えてくださいました。それぞれの人生の中にあなたは語りかけてくださって、罪の許しを備え、イエス様の十字架の恵みを告げ知らせ、迎え入れられるところがあることを教えてくださって、私たちを永遠の命の望みの中に、望みを持って生きることができるように、またやがて帰っていく場所があるのだと信じることができるように、愛してくださったあなたのもとに、そして愛したたくさんの方々と、愛されたたくさんの方々とお会いできる望みを備えてくださいました。今日はこの礼拝の後に聖典社の記念会を行います。そこにも私たちの愛する方々、この地上で交わりをいただいた方々がおられます。あなたの恵みを感謝いたします。どうぞ地上にいる私たちがなおあなたを見上げながら、 あなたの愛を見失わないで、あなたの慈しみを心に留めながら、私たちの思いをはるかに超えた御業をなさってくださっているご自身に望みを置いて歩み行くことができますようにお願いいたします。今日ここに久しぶりに集っておられる方々もいらっしゃいます。お一人お一人を覚えてくださいますようにお願いいたします。またお一人お一人に年頃にご自身の愛を告げ知らせてくださいますように、慰めを備えてくださいますようにお願いいたします。この朝もあなたを崇めること、あなたを見上げることができますことを感謝いたします。すべてを御手に委ね、尊いイエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。それでは聖書の箇所に目を留めていきましょう。今日の箇所はイエス様にとって地上での働きが残すところあと1年ほどになった時のことであります。今まさにイエス様の先駆けであるバプテスマのヨハネの死が告げ知らされています。もはや十字架は目の前、十字架に向かう前にイエス様にとっても語るべきことを語って、人々にご自身を表していく時間は残り少なくなっておりました。何よりも物分かりの悪い弟子たちを教え整えていかなければなりません。そこで少し前になりますが、13節にあるように、自分だけで寂しいところに行かれたわけですけれども、しかしここでも群衆が噂を聞いて駆けつけ叫び回りをし、イエス様たちを待ち受けます。その数が21節で男5000人とありますので、女子供を合わせると1万あるいは2万5000、3万の人数になったのではないかと思われます。イエス様は彼らを憐れみ、そこでもご自身がいかなる方か示そうと、5つのパンと2匹の魚で群衆を養うという御業をされました。イエス様の御業、使える弟子たちの手にあるパンの奇跡、配っても配ってもそれは減っていきません。すべての人を満たしてなお余っております。人々は驚き喜んでイエス様や弟子たちを取り囲んだのではないでしょうか。でその時のことです。22節、それからすぐにイエスは弟子たちを船に乗り込ませて、イエス様はまだ心地よい群衆の惨事によっていたい弟子たちを強く押し出して船へと追い立て乗り込ませて行かれました。そしてご自身は一人だけ残って、1万以上はいたと思われる群衆を解散させておられます。どうして弟子たちにこの解散を任せられなかったのでしょうか。弟子たちに手伝わせてもよかったと思うんです。こんなに大勢をイエス様を一人で解散させることもないのではないかと思いますけれども、それほどにイエス様は急いで弟子たちを湖に追い出そうとされました。当然弟子たちにはまだここ離れがたい気持ちはあったでしょうし、イエス様に後を任せて去っていく心残りもあったはずです。でもイエス様にはそうはできない危機感があったということです。それは弟子たちが群衆の興奮に巻き込まれてしまうことでした。弟子たちはイエス様から託されたパンと魚を配って人々を満たしたわけです。1万以上の群衆の喜びの声に弟子たちも興奮したでしょう。そうすれば弟子たちは誤った道へと迷い込んでしまいます。ヨハネによれば、そこに集まった人たちはこの奇跡によってイエス様を王としようとしたとあります。群衆が求めている王は自分の欲望を満たしてくれるだけの王です。貧しいから、苦しいから、辛いから、だからこのローマの国の支配から解放してほしい、自分たちの生活を豊かにし民族としての誇りを取り戻してくれるその英雄 自分たちの欲を叶えてくれる私にとって都合のいい役立つ王様。群衆がイエス様に期待したのはそういう王でした。けれども天から下ってこられたイエス様にとって目指す王とは、ご自身の十字架の死とよみがえりによって滅びゆく者を救い出し神の国の栄光の中に入れるための王です。失われたものを探し出し救い出すために来られた神の国の王でした。イエス様は弟子たちが誤った熱狂に巻き込まれないため急いで引き離して行かれたんです。で、23節、イエス様は群衆を解散させられて、そして祈るために一人で山に登られた。夕方になっても一人でそこにおられたとあります。イエス様にとっても群衆の熱狂に巻き込まれないで、世を支配する力に勝利して神の御心の道を進むのには祈りが必要であったということです。罪の身代わりとして神の怒りを受けていかれる主、十字架の死によって救いを与えるためにイエス様はご自身も祈りを必要としておられました。祈りなくして神との交わりなくしてイエス様も私たちを罪から救い出し神の国に招き入れるご自分の使命の道は進めなかったんです。マタイの福音書がイエス様がただ一人で祈っておられる姿を記しているのはこの箇所と、そしてもう一箇所、ゲッセマネの祈りなんですね。あのゲッセマネの祈りはこのような祈りが積み上げられたクライマックスなんです。イエス様は一人時を忘れたかのように闇が訪れる夜になっても祈りの場に残っておられました。一方で湖に漕ぎ出した弟子たちといえば、24節、船はすでに陸から何スタディオンも離れていて向かい風だったので波に悩まされていたとあります。ガリラヤ湖は普段は穏やかな美しい湖ですが、時として深い谷から吹き下ろす強風のために天候が急変します。弟子たちはイエス様に命じられるままに船に乗り込み漕ぎ出しました。初めは順調だったと思います。ですがしばらくすると自分たちの力を超える嵐と波に襲われていきます。進みたい、前進したい、なんとかこの嵐から抜け出したい、一刻も早く岸にたどり着いてこの恐れから解放されたい。けれども焦げども逆風にさらされる船は前に進みません。船はすでに陸から何スタディオンも離れていて、湖の真ん中あたりで強風に押され前進できなくなっておりました。湖の真ん中で立ち往生です。前に進むことも戻ることもできず、すでにこの時まで5、6時間は経っていたでしょう。時刻はもう夜、普通ならば寝ている時間。しかし彼らは眠るどころか休むこともできず、必死で恐怖と戦いながら力を尽くしました。でも努力も労苦も何一つ報われません。何も変わりません。この悩まされていたという言葉は苦しめられるという意味があります。ですから時に拷問にかけられるという意味も持っています。もともとは試金石という言葉から来ています。より硬い石に強くこすりつけて試す、砕く、ここから来ていて病の痛みや苦しみにも使われる言葉です。彼らは腕が折れんばかりに漕いだんです。力を尽くし必死に漕ぎましたけれども、よくはなりません。腕は痛み、体中が痛み、苦しみが募りますけれども、湖の真ん中で助けを求める術もなく、逃げ出す場所とてどこにもありません。 もっと絶望させることにはここにイエス様がおられないということです。それが一層弟子たちを恐れさせ不安にさせ悩ませております。もともとイエス様があえて弟子たちだけで嵐に行き悩むであろう湖に送り出されたのは、弟子たちにご自身を知らせる機会を得るためでは与えるためではなかったでしょうか。イエス様が十字架にかけられた後天に昇られます。でも弟子たちは地上に残されます。すぐに迫害の苦しみが弟子たち、イエス様を信じる者たちに襲いかかります。迫害の時代、闇に閉じ込められたような長い苦難、死の苦しみが続いていきます。古代教会はよく船に例えられたそうですが、教会は苦難の嵐の中に放り出されます。何一つもうまくいきません。苦労しても何も変わらない、前進できない日が来ます。疲れ果て、すべてが虚しく見え、望みを失うような日がやがてやってきます。イエス様はやがて訪れるその日の前に、弟子たちに決して忘れることのできない大きな慰めを残してあげようと、残そうとここに備えを与えてくださっていました。二つ目のポイントです。山の上で祈っておられたイエス様にも湖を吹き荒れる風の音は届いたでしょう。弟子たちの状況がわからないイエス様ではありません。暗闇と嵐の中で疲れ果てた弟子たちが格闘している、もがき苦しんでいる。けれどもイエス様は祈りを急いでやめて慌てて助けに行くようなことはされませんでした。時にイエス様が動かれるのは遅すぎると思える時があります。例えば病気のラザロのためにイエス様に助けを求めたマルタとマリアにしても、イエス様が来られたのはもはや手遅れと悲しんでいるラザロが墓に葬られてから4日も経ってのことです。この時もそうでした。夜中中奮闘した弟子たちのところにイエス様が来られたのはもう夜明けが近づいた頃になっております。25節、夜明けが近づいた頃、イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところに来られた。一方の弟子たちは山の上におられるはずのイエス様がよもや自分のもとになど想像もつきません。26節、イエスが湖の上を歩いておられるのを見た弟子たちはあれは幽霊だと言って怯え、恐ろしさのあまり叫んだ。なぜわざわざ湖の上を、この湖という言葉は元の言葉は海と訳される言葉です。モーセがエジプトを出た時に分けた海という同じ言葉です。なぜ海の上を歩かれたんでしょうか。同じ奇跡なら初めから船に乗っていてくださればよかったんです。でも海の上を歩いてくることが必要でした。なぜなら海に道を作り海の上を歩くことがおできになる方は、それは聖書によれば天と地を作り救いをなさる神の証だったからです。ヨブは言います。神はただ一人で天を延べ広げ海の大波を踏みつけられる。ですから27節、私だ、すぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはない。エゴエイミッカ、私だですね。これもイエス様の神である証言です。モーセが神の名を尋ねた時に言われた神の名です。あのモーセといた民、あなたを救う力のある神、私はあるという永遠の神だから恐れることはないと語りかけられます。弟子たちはまだイエス様を自分の常識の範囲でしか理解できていません。 信じてはいますけれども、イエス様を知るにはイエス様が知らせてくださらない限り、有限な人間にはわからないことがたくさんあるんです。イエス様は人の思いをはるかに超えた永遠の神だからです。神は預言者を通して語られました。天が地よりも高いように、私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高い。イエス様が与えてくださる恵みや救い、私たちはそれはこういうふうに来るのだろうと思っていることをはるかに超えております。だから私たちは恐れから解放されることもできるわけです。しっかりしなさい、私で恐れることはない、私こそ永遠の神、救いの神、あなたの思いをはるかに超えた救いの神、恐れることはない。苦しみ痛む嘆くとき、この神であるイエス様は共におられます。イエス様の時が来るとき、ご自身を示してくださるとき、初めてそのとき私たちは自分の力、理解をはるかに超えた恵みの力を知らされるのではないでしょうか。さて、このイエス様の恵みの力を信じ大胆に挑戦したのはペテロです。イエス様の素晴らしさが分かった途端、その力に自分も預かりたいと言い始めます。3つ目のポイントです。ある方がペテロという人物を、率直だけでもとても繊細な人間だったと描写しておられます。確かに彼は大胆です。でも反面、それが元で問題が起こってしまうと、途端に右往左往してしまう気の弱さは彼にはありました。この時も同じです。最初はいいです。主よ、あなたでしたら私に命じて水の上を歩いてあなたのところに行かせてください。ペテロはイエス様をすぐに誠の神と信じました。だからイエス様さえ命じてくだされば、無力な自分であっても御言葉さえあればイエス様のように歩むと信じたんです。イエス様とその御言葉の力を単純に信じます。信じて、私に命じて水の上を歩いてあなたのところに行かせてください。水の上を歩いてあなたのところにというのは随分突拍子もない願いですけれども、考えてみればイエス様を信じて歩む私たちの信仰生活は水の上を歩いているようなものではないでしょうか。神に従うことを望まないこの世界の中で、神の御言葉に従って生きるということは水の上を歩むようなことではないでしょうか。世の力に飲み込まれそうになる、沈みそうになる、そんな恐れを感じることはなかったでしょうか。もともと私たち罪人がイエス様に従い、イエス様に倣い、神の子として生きる、この地上でイエス様のように歩んでいく、これは私たちの生まれつきの力ではないはずです。イエス様に習って生きる、そうさせてくださっているのは、十字架で死んでくださり蘇ってくださったイエス様からいただいた聖霊の御霊の力です。聖霊は罪人の私たちにキリストに似るもの、キリストに似てキリストのように歩むものになれるよう御業を進めてくださるんです。私たちにはできない歩みを御言葉と聖霊の力によってさせていただいております。そういう意味では水の上を歩いている、そんな私たちです。イエス様はペテロの願いを受け止めてくださいました。来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。御言葉を頼りに船から出ます。御言葉を頼りにイエス様のもとへ進んでいきます。私たちのたどたどしい信仰生活が歩みです。御言葉を頼りにイエス様に習い、イエス様に近づこう、そう歩んでいる私たちの姿そのものです。ところが30節、恐怖を帯びて怖くなり、 ペテロはイエス様から目を離します。吹きつける強い風に荒れ狂う湖、彼の心を締めたのはもはやイエス様でもなく、イエス様の御言葉でもありません。御言葉を信じてイエス様がお命じになるのは、こんな自分にもイエス様のように歩くことができる、そう信じていた時には本当にそのようになっていました。けれども、ひとたびイエス様から目を離し、周囲の状況、逆風、また自分の弱さにとらわれてしまうと、そんなことができるわけがない、そう思った途端その通りになってしまいます。イエス様にはペテロの信仰の未熟さはよく分かっていたと思います。ですからすぐに掴んで救い諭してくださいます。31節、信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか。イエス様の力をいただけるかどうかは信仰にかかっています。イエス様と御言葉に信頼することこそ命を守る唯一の道であることを、イエス様はペテロに諭し心に刻みつけてくださいました。私たちはイエス様と共にあるとき、こんなはずではなかったという人生を歩まされます。時に、神様どうしてなのですか、なぜなのですか。でもイエス様は思わぬところから近づいてご自身を示してくださいます。イエス様が十字架におかかりになったとき、弟子たちはどう思っていたでしょう。こんなはずじゃない、神様なぜですか、なぜイエス様を私から奪うのですか。十字架にかけようとする人たちを止めてはくださらなかったのですか。何もなぜなしてくださらないのですか。ところが、その暗闇の絶望の中で、まさにその時こそ神の救いの働きが豊かなあふれるほどの愛を持って進められていたんです。この夜も嵐の中で嵐と格闘する弟子たちのことを心に留めて、イエス様は山の上で一人祈っておられました。ただ単に行くのを遅らせておられたわけではないんです。十字架によって愛する者たちに命を与えるための格闘をその時イエス様はしておられたんです。彼らのために。その時が来ればやがて彼らは十字架という暗闇と絶望こそが神の愛の表された時だと気づかされていきます。よみがえられたイエス様に出会って、十字架の絶望と混乱の闇の中にこそ神の愛のすべてが注がれていたことに気づきます。そしてその時から御言葉に信頼してイエス様に見せられていく、たどたどしいけれどもイエス様の力を信じて歩み出す信仰の道を歩み出していきます。荒海のような世界で、まるで水の上を歩むような信仰生活、彼らはその信仰生活をイエス様のおられない世界で始めていくんです。でも肉の目には見えなくても、共におられるイエス様から信仰の目は離さないで、彼らはイエス様の足跡に習い、従いイエス様を目指して歩んでいくことになります。嵐の中でのペテロたちの経験は、私たちすべてのイエス様からの励ましです。この地上に生きる私たちの生活は水の上を歩むような心もとない信仰生活ですけれども、私たちを命を捨てるまでに愛してくださっておられる、そのために祈ってくださり十字架にかかってくださったイエス様がおられます。目を離さずイエス様に近づく信仰の歩みを踏み行かせていただきたいと願います。お祈りをいたします。憐れみ深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。あなたの計り知れないご計画を私たちは知る由もありませんけれども、十字架は あなたがどれほど私たちを愛し慈しみ惜しんでくださっているのか、大切にしてくださっているのか、私たちの思いをはるかに超えたあなたの愛が表されていることを知っています。どうぞ主よ、私たちにはわからないことはたくさんありますけれども、弟子たちのためにあの嵐の中で苦しみ悩み傷んでいた弟子たちを覚えながら、命を与えようと救い出そうと、永遠の救いを与えようとイエス様ご自身が祈っておられた、その真実な愛を覚えることができますように、そしてあなたがその通りに命を与えてくださったその恵みに生かされていくことができるように、私たち一人一人に信仰の眼差しをお与えくださいますようにお願いいたします。尊い主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。